ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
こんばんは、山城彩音だっちゃ。
オスオラアリサ。今回のテーマはアニメヒーロー、ヒロインの今昔。
ヒューマン学園放送部5回目の放送は Now and Classic をテーマにお送りします。
次々生み出すゲームクリエイター、
ゆー、
有名なアニメ監督、
うー、
歌って踊れる声優や、
まあ、
漫画家になりたいなら、
うーん、
ん、ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
ねえねえアリサ、アリサにとってのヒーローって誰？
鈴木雅之。
誰それ、アニメの話だよ。
あ、アニメ、アニメのヒーローだったらもちろんセーラームーンのタキシード仮面様かな。あ、でも名探偵コナンの怪盗キッドもいいし、あのルパンもいいな。心盗まれたい。
あ、わかるわかる、うん、やっぱり強くて頼りがいのある人がいいよね、
うんうん、
かっこいい、ね。
でも女の子なら誰でもそうだと思う、うん、じゃあ彩音にとってのヒーローは誰？
もちろん強くて頼りがいがあって親しみやすい、うん、あの人。
強くて頼りがいがあって親しみやすい、あ、わかった、ポケモンのサトシくん。
残念、もっと大人な人。
そっか、でも大人な男性っていいよね。じゃあ大人でしょ、シャア様。
シャア様って全然親しみやすくないと思う。 それにヒーローっていうか敵っぽい。
確かに
彩音の好きな人はもうちょっとやる気がないところが魅力なヒーローだよ、うん、
やる気がないヒーローなのに、
うん、
ヒーローなのにやる気がない、あ、はい、もうわかった、オッケー、銀魂の銀さんだ。
あー、惜しい、すっごく近いよ。
そ
う、もう眉毛のあたりが見えてきた。
何、眉毛のあたりって。
タイムアップ。正解はこち亀の両津勘吉でした。
ねえ、あやね、的外れにも程があるヒーローやめてくれないかな。
でもヒーローだよ。今まで彩音が見てきた中で一番強くて頼りがいがあって親しみやすくて大人だもん。
その上に眉毛が太くて毛むくじゃらでだらしなくって自分勝手で、
そこも全部魅力なの。
珍しく彩音と女の子らしい会話ができると思ったのにな。
それじゃあアリサにとってのヒロインは
山口百恵。
だからアニメだってば。
そうそう、今のは冗談です。子供の頃に見てたアニメで言えばヒロインはキューティーハニーとか神風怪盗ジャンヌとかかな。
さっきから怪盗ばっかり。
あと最近で言えばワンピースのナミ、エヴァンゲリオンのアスカとか。
そっか、
うん、
強いヒロインが好きなんだね。
そう、
あと優柔不断。
え、なんか言った。
彩音は強くて可愛くて正義の味方なのに、アイドルなセーラービーナス。
ビーナス、あー、彩音が好きそう。
さて今回のテーマはアニメヒーローヒロインの Now and Classic。 1960年代に遡って現在の2011年までのアニメヒーローとヒロインについて調べてみよう。
はい、いきなり仕切り出したね。でもアニメヒーローヒロインの Now & Classic、 一体どんな違いが見えてくるのか楽しそうだね。
うん、それじゃあまずは1960年代のアニメシーンへ、
タイムボカーン。
ね、タイムボカーンって掛け声だっけ。
それじゃあアリサ、1960年代のアニメってどういうイメージ。
1960年代というと私や彩音のお父さんお母さんが小さい時に見ていたアニメだよね、
うん、
マントを着たようなヒーローが多いイメージかな。
ヒロインは。
ヒロインは目がめちゃくちゃキラキラしてるイメージ。
確かに、うん、みんなすっごい可愛い目だよね、
うん、
羨ましいな。
確か秘密のアッコちゃんや魔法使いサリーなんかがこの年代のヒロイン系アニメだね。
うん、変身して戦う可愛い魔法使いって、
うん、
この時から女の子の憧れだったんだね。
ね
ー、彩音も大好き。テクマクマヤコンって変身できたらいいのにな。
ちなみに変身できるなら何になるの。
もちろんセーラービーナス、うん。
テクマクマヨコンつってセーラービーナスに変身するってちょっとカオスすぎないか。まあそこはアヤネクオリティですね。そして男の子向けのヒーローアニメはあの有名な鉄腕アトムや鉄人28号。 いやー、男の子は機械が好きだね。
ほんとだね、うん、全部硬そうな名前。
あとジェットがついてて空飛べるのとか好きだね。
確かに。でもあやねは魔法のほうきとか絨毯がいい。
うん、そこが男の子と女の子の違いかな。まとめると1960年代に人気の高かったアニメヒロインは魔女っ子系、ヒーローはロボット系ってことだね。
うん、それじゃあ次はテクマクマエコン、テクマクマエコン、1970年代になーれ。
さて、1970年代のアニメシーン、次はヒーローから行ってみようか。
はーい。人気なヒーローアニメは、はい、マジンガー Z とか、うん、機動戦士ガンダムとか、宇宙戦艦ヤマトとか、相変わらずロボットアニメや機械の操縦シーンが好きみたい。あやねにはわかんない世界だな。
ねえねえ、ドラえもんもある意味ロボットアニメ？
ドラえもんって70年代のアニメなんだ。
そう。
じゃあのび太くんは30年間くらい小学5年生ってことだね。
まあ現実的なコメントをすればそうなんだけどね。でもロボットアニメが人気をつかみ続ける中、あのアニメが登場するわけです。
ルパーン、
フジコちゃん。
全然似てない。
そうだね。まあ、ルパン三世ですね。割と大人向けなアニメで、ロボット色なんて一切ないけど、誰もが知ってる人気アニメだね。
うん。藤子ちゃんはヒロインとしても人気が高いよ。うん、元祖小悪魔系？
確かに。それじゃあ、ヒロインアニメはどんなのがあったかな？
魔女っ子メグちゃんやキューティーハニーなど、うん、やっぱり変身できる魔女っ子アニメは人気だよ。
その他にアタックナンバーワンやエースを狙えなどのいわゆるスポコンアニメも出てきたみたいだね。髪の毛ぐるんぐるんで目がキラッキラで、まつげバッサバサの先輩にいじめられて、それでも負けない努力家でけなげなヒロインに女の子たちは自分を重ねて夢中になっていったんだろうね。はあ、私もテニス部だった時には先輩の粘り気の強い後輩いびりがストレスだったな。
1960年代のアニメに比べてヒロインの年齢層が上がってきてるね。うん、キューティーハニーとか藤子ちゃんとかセクシーな女の人も増えてきたかも。
ああ、そうだね。ヒロインアニメに少しだけ男の子向けの要素が加えられてきたのかな。
それじゃあどんどん行ってみよう。うん、次は1980年代に
変わるわよ。
1980年代といえば、三次元の世界では山口百恵ちゃん、松田聖子ちゃん、マッチや郷ひろみなどアイドルが大人気だった時代だね。
うん、二次元では何が人気だったのかな。
はい、ヒーローアニメに少しずつ変化が。ロボット系アニメはガンダムや宇宙戦艦ヤマトがシリーズ化して放送していく中、筋肉マン、セイントセイヤ、ドラゴンボールなど超人系アニメが人気を高めていってるよ。
ロボットを操縦するのもいいけど、うん、自分自身が強いともっとかっこいいっていう男の子の願望かな。とにかくヒーローがマッチョだらけ。
クリリンのことか。
筋肉マンとハグしたら硬そう。
興味ないことすぐスルーするよね、あやねは。
うん、ヒロインアニメには何か変化はないの？
はい、1980年代に人気だったヒロインアニメというと、うるせえ奴らやキャッツアイ。
ラムちゃん大好きだっちゃん。
好きそう好きそう。さっきからちょくちょく真似してるしね。うん、でもラムちゃんもキャッツアイもみんなセクシーだよね。
女の子の憧れのヒロインがボンキュッボーンになってきたのかな。
うん、うるせえやつらなんかはラムちゃんが主人公だけど、少年コミック漫画だったから男の子の憧れかもしれないね。うん、
この頃から人気のアニメの視聴者に男女の区別がなくなってきてるみたい。
うん、1980年代の代表アニメタッチがそれを分かりやすく示しているね。
ヒロインの朝倉みなみちゃんをメインに回っていく物語だけど、みなみちゃんは女の子の憧れでもあり男の子の憧れでもあったんだよね。
たっちゃん、みなみを甲子園に連れてって。
みなみちゃんはそんなに声かすれてないよ。
うるせえよ。まあでもアニメの内容自体もね、スポーツや学園生活を通したラブコメ系が増えてくるんですね。
アリサ、次は1990年代だよ。あやねたちの時代だね。
そうだね。それじゃあ、私とあやねが生まれた1990年代のアニメシーンへ
連れてって。
1990年代に人気を集めたアニメは、うん、従来の変身系ヒロインアニメで言えばセーラームーンやおじゃまじゃドレミ、カードキャプターさくら、あやねは全部見てたよ。
ヒーローアニメもガンダムシリーズがロボットアニメの地位を確立する中、新世紀エヴァンゲリオンが登場。 ロボット系アニメもだんだん視聴者層の男女差がなくなってきたかもしれないね。
うん、有名なセリフは、うん、あんたバカだね。
まあそうなんだけど、なんでそんな悪意のあるセリフをチョイスしたの？
こち亀とかワンピースもこの時期に出たアニメだよ。
そうだね、まあ、まさに男女の枠を超えた視聴者層で人気を集めるアニメが増えたわけですね。
でもカードキャプターさくら、男性視聴者も多かったみたい。
え、本当に？
うん、
なんか意外だねそれは。うん、よし、じゃあこの先のアニメがどうなってるのか見てみようか。
うん、それじゃあ2000年から2011年のアニメシーンにレディース。アリサ、2000年から2011年のアニメも大きな変化はないみたい。男の子向けだとガンダムシリーズ、女の子向けだとプリキュアシリーズが人気だよ。やっぱり昔からアニメの需要って変わってないんだね。
あやね、前回も言ったけど調査が甘い。この年代にはいろんなアニメが出てるんだよ。例えばスポコン要素と超人系要素を混在させたスポーツアニメ、テニスの王子様や稲妻イレブンが登場。
スポコンと超次元を混ぜたアニメ？
そう、テニスの試合で血まみれになったり、超次元なサッカープレイで竜巻を巻き起こしたりするアニメのことだよ。
すっごく面白そう。
そう、男の子のキャラクターが多いアニメにもかかわらず、視聴者層は女性がすごく多いんです。銀魂や戦国バサラなどもまさにそう。
それじゃあ男の子はどんなアニメを見ているの？
鈴宮春日の憂鬱や、ラキスタなど聞いたことあるかな？
あるある、
そういういわゆる萌え系アニメとか、女の子のキャラクターの多いアニメに男性視聴者が多いみたい。
あやね、そういうアニメのヒロインたちにはあんまり憧れないんだけど。
うん、そう、そこでまとめ。1960年代から2011年までのアニメのヒーロー、ヒロインを見てみて何がわかった？
最初は女の子が憧れる女の子をヒロインにしていたのに、後から男の子が憧れる女の子がヒロインになっていった。
そうだね、おそらくアニメの見られ方が変わってきたっていうことかな。こんな自分になりたいっていう少年少女の夢を表現するのがスタンダードだったものが、こんな異性がいたらいいのにという少年少女の願望を表現するパターンに変化していったんだね。
でもあやねは変身できる女の子がずっと好き。
男の子もロボットアニメが好きだと思うよ。ただ二次元のキャラクターを恋愛対象として見る感覚が普通になってきたっていうことかな。でもアリサも思うもん、銀さんが本当にいたらいいなとか、あとヌーベかっこいいとか。
でも確かにヒーローは男の子向けの熱血系がほとんどだったのに、最近では女の子向けのイケメンとか王子様系が増えたもんね。
そうだよね、ヒロインも女の子向けの魔女っ子少女だったのがセクシー巨乳系へ、そして男の子向けの萌え系へと時代の流れに合わせて変わっていってるんだね。
でも誰に人気のヒーローやヒロインでも何かに立ち向かっていくっていうのは変わってないと思う。
それじゃあここでアニメヒーロー、ヒロインのナウ&クラシックの結論。大きな課題や強い敵、障害のある恋、どんな壁にぶつかっても最終的にはそれを乗り越えて解決しちゃうっていうヒーロー、ヒロインたちのスタイルは昔から変わらないまま、
時代や視聴者層に合わせてキャラクターの見た目やタイプが変化していってるってことだね。
そうだね。いやー、今回もいろいろ勉強になったね。
よし、それじゃああやね、レンタルビデオショップで魔女っ子アニメ借りてきてもいい？
今日はもう遅いでしょ、明日にしなさい。
いやだ、アリサ、ねえねえ、いいでしょ、お願い、すぐ帰ってくるし明日見るから。
ハウス
ね、
ハウス、ハウス
くん。
ひーひったむきな思い、
イエー、
夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、オーイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマンインフォメーション。
来たる11月27日日曜日にヒューマンフェスタ2011が開催されます。
ヒューマンフェスタとは毎年この時期に行われているヒューマンアカデミー那覇校各カレッジが参加するチャリティーイベントです。
イラストや漫画、ゲームの作品展示、 テレビアニメポケットモンスターの主人公サトシ役でおなじみの松本梨香さんを中心としたチャリティーアニソンライブが行われます。
会場では視覚障害者の方に音の出る信号機を送ろうの通りあんせ募金、そして盲導犬育成に関する募金を呼びかけます。ご協力よろしくお願いします。
ヒューマンフェスタ2011は11月27日日曜日、那覇市文化展物館4階展物ホールで開催されます。会場は3時半開演は4時となっています。
入場無料なので皆さんぜひお越しください。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
アリサとアヤネのお便りコーナー。前回のラジオを聞いてくれた皆さんから感想や意見をたくさんもらいましたよ。
本当にたくさん、皆さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。それじゃあこの中から2枚ご紹介します。こんなご意見でした。声が一本上司で聞きにくい、キャラ的に声や話し方がちょっとイラッとした、素性のよく知らない学生に平和について話されても、てんてんてん丸。
愛のある厳しいコメントだね。
うん、そうだね。私やあやねももっともっと精進しようね。
うん、ありがとうございました。
さて次、 TO さんの感想です。人と人が触れ合うことは大切だと思った。日本とアメリカの文化の違いが出ている。ハグによって安心感を得ることが平和への道につながるんだと思った。
あやねたちのラジオを聞いてこんな風に思ってくれてたなんて嬉しいね。
うん、そうだね。私もハグや平和って素敵だなって自分で思ったんだけど、うん、聞いてくれた人とその気持ちを共有できたっていうことはとっても嬉しいね。
うん、
TO さん
ありがとうございました。
他にもフリーハグズ運動を初めて知った、もっとコーナーを増やしてほしい、喋り方がセリフっぽいという意見が多かったね。
うん、
また頑張ります。
それじゃあアリサ、
うん、
もう寝る時間だからおしまいにしよっか。
そうだね。ヒューマン学園放送部、制作はイホアリサ、
山城あやねでした。この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。
戸惑いながら